ね、もう暑いしか言う言葉がない毎日ですけれども、教会はまあまあ冷えてますんで、ちょっとこうね一息ついていただいて、全然関係ない話を換気タイミングにするんですけど、ですね、さっき歌った、この歌ね、乾けるあれば上より保って、しかし今の時期にぴったりな歌を選びましたなと思って歌ってましたね、本当に喉が渇きますけども、この聖歌、っていうのはですね、七七調とい う日本古来の、詩というか歌の、リズムで構成されてるんですね。乾ける我は上より保お、命の水を下い求む。これ7777ですね。これ、まあ、4拍子の曲はね、その次の曲は3拍子なので違うんですけども、これなんか日本の昔からのこういう言葉のリズム でこの4拍子とか2拍子の曲はこの7の言葉でこう合わせていくと不思議にいいリズム、面白いですよね。この 7っていう俳句とか短歌とかね、5、7、5、7、7ですか、短歌は。でなぜ日本語は5とか7のリズムで言葉をはめるといい気持ちになるのかと、誰もこれはね分からないそうです。はい、松尾芭蕉の俳句、古池や川津飛び込む水の音、チャポン、チャポンはないか、これでも575でなんかすっきりするじゃないですか。でもなぜ575ですっきりするのか誰にもわからないんです。誰か調べて発見したら、博士号もらえると思います。でこの歌の場合はもちろん5、7もあるんですけども、この7の言葉で音でこう区切って作られていくんですね。で余計な話すると、どうもこれはもともと江戸時代からあったらしいんですけども、これを歌に使ったのは賛美歌らしいんですよ。明治時代一番有名なのは、慈しみ深きです。慈しみふ、あれ慈し、あれ違うな、確かでもこれ 7、まあ、ちょっとずれてるかもしれませんけれども、でこの慈しみ深きをもとにして作られたのがシャボン玉飛んだなんですね、これもとても有名な話ですけど、どうもこの曲ともう歌詞のリズムっていうのが、こう賛美歌にちょうど当てはまって、でそれがこう今度はまた日本の歌にこう昇華としてね、なんかそういう流れを作ったということが、この間読んだ本に書いてありました。はい、はい、では窓閉めてください。この換気タイムの余計なお話は終わります。でもこういう話するとね、次歌うときに数えたくなっちゃうんですよね、これちゃんと7になってますから、777ですね、4拍子の曲はね、今日はですね、教会の祈りという説教題でお話をしたいと思いますが、新約聖書の使徒原稿録から続けてお話をさせていただいておりますけれども、今日は使徒原稿録の12章になります。本来ならばですね、今日は8月最初の日曜日で、いわゆる平和記念礼拝をする予定の週なんですけれども、諸般の事情がありまして、来週ですね、来週平和記念礼拝を8日の日にいたします。 で、これまでのいきさつですけれども、使徒言行録というのは教会の、誕生から福音が世界に、当時の世界ですね、この地中海世界にこう広まっていったというお話を記録した書物でありますけれども、最初にエルサレムで、イエス・キリストが天にお帰りになった後ですね、この聖霊がイエスの弟子たちのように下って、そこで最初の教会が誕生するわけですね。そして、短い期間に多くの人が、イエス・キリストを信じるようになって、いくわけです。でもそれはイエス・キリストを十字架につけた指導者たちにとってはとてもこの認めたくない事実ですよね。十字架につけて葬ってしまったはずのイエスの、イエスは復活したと証言し、そしてイエスを信じる者は救われるんだと教えている人たちがどんどん増えていくと、それを快く思わない指導者たち、祭司長とか議員たちは今度は教会を弾圧し始めたわけですね。でその中にはファリサイ派のエリートであったサウロもおりました。しかしそのサウロは教会、イエス・キリストを信じる人を捕まえるために遠くダマスコというところまで行く時に、行った時にですね、そこでイエス・キリストに出会って彼は改心して180度人生が変わって宣教者になっていくんですね。そして時を同じくして、最初このイエス・キリストの教えはユダヤ人にしか語られなかったわけですね。イエスの弟子たちはみんなユダヤ人でしたから。そして彼らはご存知のようにアブラハムの子孫としてですね、この自分たちだけは神の民であると。でそれ以外は異邦人といってですね、この神様の救いの計画には入っていないと、そう思っていたわけですね。しかし福音を伝える中で、最初にこのローマのイタリア隊というですね、精鋭部隊の隊長が、彼はもともとこのユダヤ教に帰依していたわけですけれども、彼のところにペトロが使わされてですね、不思議な方法で使わされて、そしてペトロがこのイエス・キリストのことを語るとですね、この異邦人であったコルネリウスの家の人たちが、あの教会が誕生した時と同じようにそこに聖霊が下って、不思議な言葉で話し出し神を賛美するという出来事が起こるわけですね。それをもってペトロは、あ、神様はこのイエス・キリストを信じるということをユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも求めてらっしゃるんだ、異邦人もイエス・キリストを信じることによって救われて神の民になるんだということを知るわけですね。でそれを彼はエルサレムの教会に帰って伝えるわけですけれども、しかし同時にまた、多くのイエスの弟子たちはエルサレムの迫害によって地方に散らされていくわけですけれども、エルサレムから500キロぐらい離れたアンティオキアというですね、この当時のローマ世界の第3の大都市であったこのアンティオキアに福音が伝えられていって、そこでも最初はユダヤ人にしか福音語らなかったんですが、もともと外国でこう生まれ育ったユダヤ人たちですから、異邦人にも福音を伝えるということに抵抗がなくて、その結果としてこのアンティオキアでも異邦人でイエス・キリストを信じる人がどんどん起こされていったというですね、これ先週のお話です。で、その時にちょっと話がごちゃごちゃしますけれども、ダマスコで改心したサウロ、後のパウロですけれども、彼は一回エルサレムに行って、でエルサレムであまりにも一生懸命宣教しすぎたので命狙われたので、タルソスというですね、彼の生まれ故郷に戻ってたんですね。でダマス、アンティオキアから200キロぐらい離れたところですけれども、このサウロをアンティオキアに使わされたバルナバが連れに行ってですね、でバルナバとサウロで2人で1年間アンティオキアで一生懸命イエス様のことを伝えて教えたんですね。そしたらものすごい多くの人がイエス様を信じて、アンティオキア教会はものすごく大きな教会になったみたいです。であまりにもこの人たちがキリストの話ばかりするので、この周囲の人たちがですね、あいつらはみんなキリストバカだとね、キリストやろうだと、 でこの話この間ジュニアクラスでやったらですね、先生それはキリストオタクじゃないですかっていう、なるほどなと思ってですね、今でいうとこのキリストオタクかなという感じですが、でまあ、それがそのギリシャ語ではクリスティアノスですけれども、英語に訳されてクリスチャンになってですね、で今はクリスチャンという言葉は日本でも使われるようになりましたが、もともとはこれはちょっとこうあざけった言い方ですね。尊敬してるっていうよりも、もうあいつは口を開けばキリストのことしか言わないという、そういうニックネームとしてついたものですけれども、それがアンティオキアで生まれたという話を先週いたしました。というような流れの中で今日の12章ですね、使徒言行録12章の1節から19節、今日もなかなか面白いお話です。その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロをも捕らえようとした。それは叙光祭の時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ2人の兵士の間で眠っていた。番兵たちは戸口で牢を見張っていた。すると主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロの脇腹をつついて起こし、急いで起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。天使が帯を締め、履物を履きなさいと言ったので、ペトロはその通りにした。また天使は上着を着てついてきなさいと言った。それでペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。第一第二の衛兵城を過ぎ、町に通じる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いたので、そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。ペトロは我に返って言った。今初めて本当のことが分かった。主が天使を使わしてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだ。こう分かるとペトロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。門の戸を叩くと、ロデという女中が取り次ぎに出てきた。ペトロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペトロが門の前に立っていると告げた。人々はあなたは気が変になっているのだと言ったが、ロデは本当だと言い張った。彼らはそれはペトロを守る天使だろうと言い出した。しかしペトロは戸を叩き続けた。彼らが開けてみると、そこにペトロがいたので非常に驚いた。ペトロは手で制して彼らを静かにさせ、主が牢から連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブと兄弟たちに伝えなさいと言った。そしてそこを出て他のところへ行った。夜が明けると兵士たちの間でペトロは一体どうなったのだろうと大騒ぎになった。ヘロデはペトロを探しても見つからないので、万兵たちを取り調べた上で死刑にするように命じ、ユダヤからカイサリアに下ってそこに滞在していた。以上であります。ヘロデとロデってのが出てくるんですよね、面白いですけども、今日の話はですね、この、いきなり残酷な、ね、話からスタートいたします。十二使徒の一人、ヤコブのヨハネの兄弟ですね、ヤコブが、剣で殺されてしまうとですね、いわゆる迫害し殉教師でありますけれども、 これをやったのがヘロデ王って書いてあるんですね。でヘロデっていうと、まあ、私たちはあのイエス様がお生まれになった時に、あのベツレヘムの、ね、町の2歳以下の子供を惨殺したヘロデ王のことを思いますが、あれはいわゆるヘロデ大王という言われる人で、ここに出てくるヘロデはヘロデアグリッパ1世というそうですけれども、このヘロデ大王の孫にあたる人です。でヘロデはですね、奥さんが5人か6人かいて、子供もわんさかいてですね、であのヘロデの系図とかこの辞書を見ると出てくるんですけど、なんか線が複雑に入り組んでよくわかりません、うん、まあ、いずれにしてもこのヘロデアグリッパ1世は、この時そのユダヤの王であったんですね、まあ、もちろんこのユダヤはローマの属国でローマに支配されてたんですけれども、二重支配構造だったんですね。ローマ帝国が支配するけれども、ユダヤ人の王様もいるというちょっと変な感じの、支配構造だったんですけれども、でこのヘロデ・アグリッパ1世は、母親がですね外国の人だったんですね。なのでこのユダヤ人からすると、まあ、ユダヤ人はこの、まあ、血が混じるということをすごく嫌うわけですよね、まあ、自分たちはユダヤ純血のユダヤ人だと、まあ、そうでない人もいっぱいいたんですけど、まあ、それを誇りにしていたので、自分たちの王がその母親が外国人だということで、まあ、それだけじゃないかもしれませんが、こう人気がなかったんです、ヘロデ王で。ヘロデ王はですね、このユダヤ人の人気を取るために、この特にエルサレムで、今ユダヤ人の指導者たちが目の敵にしているイエスを信じる人たちのグループを弾圧すれば、この指導者たちに、取り入れるというか、彼らが、ちょっとは自分のことを認めてくれるんじゃないかと思って、十二使徒の一人であるヤコブの兄弟、ヨハネの兄弟ヤコブを捕まえて剣にかけたんですね。何の罪もないのに、惨殺したわけです。でそれがこのユダヤの指導者たちに、受けたんですね、まあ、指導者たちも指導者たちですけれども。で今度はじゃ あ教会の、ね、トップを捕まえて、これをやっつけてやろうということでペトロを捕まえたわけですね。まあ、ペトロこれまでも何度も捕まったりね、何度も裁判に遭っているので、まあ彼にしてみればまたかっていう感じだったかもしれませんが、ただですね、このヘロデのやったことっていうのはこれまでの教会に対する迫害とはちょっと毛色が違うわけですね。これまでの迫害というのはこのユダヤ人、最初にも言いましたけど、イエス様を十字架にかけた祭司長たちとかファリサイ派とか律法学者とかって言われる人たちが教会を弾圧してたんです。でも今回はそうじゃなくて、ヘロデ王が、王様がですね、ただただユダヤ人の人気を取るために教会を迫害してるわけです。まあとんだとばっちりって感じですけれども、でヘロデはこのユダヤ人が喜ぶのを見てですね、ユダヤ人に喜ばれるのを見てペトロを捕らえて牢に入れました。でただですね、これまでもペトロは捕まえられて、奇跡的にそこから出てきたことがあったので、ヘロデもまた同じようなことがあっちゃいかんと思って厳重にペトロを監視いたしました。なんと4人1組の兵士4組ということは16人ですね。ペトロ1人に対して16人の兵士をつけたわけです。で2本ペトロは2本の鎖でつながれて2人の兵士の間で眠っていたと。どういうことでしょうかね、2本の鎖で両手こう鎖でつながれて、で兵隊が横に寝て、それではこの後見てみると、その2つのこの兵所というか兵所というかこのを通過していると書いてありますよね。だからこう何重にもロックされた監獄の一番奥で兵隊に挟まれて寝てたということですね。まあここまでやればヘロデもまあペトロが抜け出すことはないだろうなと思ったんでしょう。まあでも教会はですね、このペトロが捕らえられたということで、もうこれは教会にとっては一大事ですから、彼のために熱心な祈りが捧げられていたって書いてあるんですね。 でこれは聖書の中で教会が祈ったって書いた最初の記録なんです。まあ、教会まだ生まれたばっかりですから、これは過越の祭りの頃と書いてありますから、イエス様が十字架にかかったのと同じ時期ですよね。だからあれから2年経ったのか3年経ったのか、あるいは5年ぐらい経ってるのか、ちょっと正確なところは分かりませんけれども、でもこの何年も経つ間に教会は成熟して、こういうことがあった時にはみんなで祈ろうという形ができていたんだと思います。で、熱心な祈りって書いてあります。この熱心なっていうのは新約聖書の中で2回しか出てこない特別な言葉ですね。もうとにかく必死で祈ったという感じですね。神様、ペトロが捕まりました、ね、ヤコブが殺された、今度はペトロが殺されるかもしれない。もうこれは教会にとっては大きなダメージですから、神様どうぞペトロをお救いください、助けてくださいとですね、集まって、皆さん必死に祈ったことだと思います。で、ペトロが捕まったのがそのいつごその何日とか書いてありませんけれども、その、まあ、おそらく数日は牢に留め置かれていたと思いますが、もう翌日いよいよヘロデが、まあ、水越の祭りが終わってですね、祭りの最中はそういうことしないので終わって、いよいよ翌日ペトロを連れ出して、まあ、公開裁判にして公開処刑をしようと思ったんでしょう。その晩のことです。その前の晩のことですね。これはなかなか面白い話ですが、天使が現れまして、なんとですね、この牢が明るくなったんですね。パーってこの天使の光で、明るくなりました。そしてここが僕が大好きなところですが、脇腹をつついてって書いてある、ね、一番くすぐったいところです。ここをこうピクピクって書いてですね、でペトロね、熟睡してるんですよ、この状況で。それもすごくないですか、ね、これ16人の兵隊、ね、左右に兵隊寝てるんですよ、ね、こうやって多分槍かなんか持ってね、で鎖でつながれて、でペトロ熟睡してるわけです、そこで、ね、まあなんとかなるかと思ってたんですかね。天使がですね、起きろって言ってこう脇腹ツツンツツついて、何ですかと思ったら、早く、ね、帯を締めて履物履きなさいと。すっかり熟睡体制だったんでしょうかね。帯を解いてね、靴脱いで、で、あ、分かりましたって言って帯を締めて履物を履いて、そしたら上着を着なさいって言って、で上着も着てついてきなさいって言うから、でこの時ペトロは現実のこととは思われなかったって書いてあるんですよね。まあそりゃそうでしょう、ね、それまで熟睡してたわけですから、いきなりツンツンとやられて起きてもですね、これは、あれ夢の中かな、本当のことかなって思いながら、いたんだと思いますね。僕もよくあります、そういうことが。私しょっちゅう夢を見るんですけどね、こう夢の中でこれは本当なのかな、夢なのかなって迷うこと時々ありますね、うん、だいたい夢なんです、もちろんそれは、はい、現実に起こっていることを夢だとか錯覚することはないんですけど、ペトロの気持ちはよくわかるんですが、でこのついてこいと言われて、ついていったと。で、もう第1第2の衛兵所を過ぎてね、そのもう、門番みたいなのがいて、それを過ぎて最後に町に通じる鉄の門、この大きな鉄の門がガチッとあったんでしょうね。それが一人でに開いたと。で、ある通りを進んでいくと急に天使が離れて、そこで初めてペトロは我に返るわけです。わーと思って、あ、見慣れた景色だな、あ、現実だったんだ、俺は救い出されたんだと思ってね、まあびっくりしたでしょう。でペトロはすぐにですね、まあこっちはペトロは熟睡していたと書いてありますよね、ペトロはすぐにこの彼のために祈っているマルコと呼ばれる「ヨハネの母マリアの家」って書いてあるんですね。マルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家、この家はですね、いわゆる最後の晩餐が行われ、そしてまた初代教会で誕生したペンテコステの日に弟子たちが集まっていただろうと思われる いわゆる二階屋なんですね、だろうと思われます。はい、あのエルサレムの町の中にあって、で未だにこの建物は一応あります。私も行きましたけど、はい、本当かどうか分かりませんけどね、でも一応あの十字軍のいたずら書きとかあるんですよ、だから多分この家じゃないかなと言われてますけども、割と広い、部屋ですけれども、でそこに集まっていたわけですね。でペトロは、だから人々は多分2階で集まってお祈りしてた。でペトロは1階の扉に行ってですね、扉を叩いてですね、俺だ俺だ帰ってきたよって言ってですね、戸を叩いた。でそのどんどん扉を叩く音がするもんですから、女中さんがロデですよね、ロデ、これなんかダジャレですかね、捕まえたのがヘロデでね、この女中がロデなんですけど、でだから多分これあの使徒言行録書いたルカもですね、多分面白いと思って書いてると思いますよ、ロデじゃないかと思ってですね書いてたと思いますが、でこのロデさんはですね、トントントン、俺だ俺だペトロだってこう声を聞いて、うわーペトロが帰ってきた思ったんですね。で、すぐ開ければいいのに、気が動転していたんでしょうね。彼女慌ててこの多分2階に上がってってですね、皆さん皆さん、ペトロが帰ってきましたよ、そう大きな声で叫んだと思うんですよ、ね、で教会は当然ペトロが救われますようにってお祈りしてたわけですから、そうかやった、神様が私たちのお祈りに応えてくださったって言ってですね、みんなでバーッと駆け下りてペトロって行くかなと思ったら、とんでもない、何をバカなこと言ってんだ、ね、まあ、気が変になったんじゃないの、ね、帰ってくるわけないじゃないかと。ヘロデが捕まえてね、4人1組の番兵がね4組もついて、絶対そんなことはありえない、気が変になってるって言われて、さらにですね、もうロデがいやいや絶対あの子はペトロですと言い張ったんですけども、ペトロを守る天使じゃないかって言ったんです。こっちの方がおかしくないですか、ペトロ本人じゃなくてペトロを守る天使が、教会に訪ねてきて、トントン扉を叩いてるって、それおかしな話ですよね。でももうロデはですね、いやいや絶対そうだと、言い張った。で 下ではペトロがですね、一生懸命扉を叩いてるわけです。俺だ俺だと、頼むから開けてくれと、どんどん叩いてですね、で多分2階にいる人たちにもやっと聞こえたんでしょうね。それでもう慌てて降りてって、扉を開けるとペトロがいるわけですよ。ああっていう、まあ皆さんどれだけ驚いたか、そこにペトロがいたので非常に驚いたと。でペトロは手で制して彼らを静かにさせたと。これだから夜明け前の出来事ですからね、夜中かな、夜中から夜明け前ぐらいの出来事ですから、まあ周りの人たちもえらい迷惑だったと思いますけども、まあ、夜中にですねわーわーわーわー言って、でペトロがまあまあ静かにしろとね、カクカクしかじかで、神様の天使が現れて俺をここに連れてきてくれたんだと、助けてくださったんだということを説明いたしました。まあこれは素晴らしいね、奇跡であります。ただですね、かわいそうなのは兵士たちですよ。夜が明けて初めて気づいたんです。で、そうこれだけの出来事があったのに兵士はみんな爆睡してたんですね、まあ、神様が眠らせておられたのかもしれませんけれども、こけこって夜が明けてですね、で兵士がパッと起きてみると、うわペテロがいない、鎖も外れてる、お前たちどうしたんだ、知らないのかって言ってみんなに言って、いや俺知らん、見とらんって言ってね、でもう慌てて、ヘロデのところに、行きました、ね、でもヘロデはもう一回ペトロを探させるわけですけれども、ペトロはねその時もどっかに行ってしまって見つからないから、兵士たちを取り調べた上で死刑にするように命じたとか、ね、かわいそうにこの兵士たち死刑にされてしまったという まあ不思議なね、大変不思議な出来事ですけれども、このお話はまあ、教会の最初にちょっと言いましたけれども、まあ、教会でね初めてみんなで祈ったということが記されているお話なんですね。で、まあ、これまでも使徒言行録ずっと読んでますけれども、この教会はイエス様の体としてイエス様の福音を信じる人たちの集まりとして誕生するんですが、スムーズにいかないんですよ。いろんな問題が起こってるんです。いろんな壁にぶち当たったり、いろんな変化にさらされたり、迫害されたり、弾圧されたりしてるんです。イエス様を信じたらスムーズに何でもうまいこと進むかなと思ったらとんでもないんです。でも迫害によって散らされていく、こうして今回のように捕らえられるんだけれども、そこから解放されることによって教会が一つになっていく、あるいはそこで教会の祈りというものが生まれていく。だからこの使徒言行録で伝えている真理は何かというと、このイエス様を信じるということが実はさまざまな困難に直面するんだということですね。信じることによって、でもその困難を通して成長したり変えられたりしていくということです。これは新約聖書ね全体の、あるいは旧約聖書も含めたメッセージですよね。神は私たちを自分の大切な子供だと思っておられるので、さまざまな経験をさせるんだと、あるいはそれは試練と思うようなことかもしれないし、自分にとって不幸だと思うようなことかもしれない。でもそのことを通して神様は私たちを、そして教会を成長させられるんだと。で、今回のことももちろんその代表的な出来事なわけですね。で、この今回の出来事の特別なことは、教会の指導者でありリーダーであるペトロが捕らえられた時に、教会がそのために一致して集まって祈ったということですね。まあ、もちろん教会の誕生もイエス様の約束を信じて集まって祈った時からスタートしているわけですけれども、まあ、何かあったら集まって祈るということはもうすでに伝統になってたかもしれませんが、まあ、今回本当に特別に熱心に祈ったと。もちろん私たちは何かあるごとに個人的に祈るし、あるいは日々の生活の中で私たちは祈っていくわけですけれども、この教会の祈り、一人ではなくて誰かと共に祈る祈りというものにはやはり特別な意味があると聖書は教えてるんですね。まあ、有名なこのマタイの18章19節のイエス様の言葉、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれあなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださるとイエス様おっしゃってる。一人で祈るのと二人の人が心を一つにして祈るということには明らかに違いがあるんですね。これは神様が、神を信じる人たちが、ただそれぞれ一人ずつが神様を信じているのも、まあそれでも信仰はねもちろん個人的なものだけれども、それ以上に信じる者たちが心を合わせていく、一つの目的のために心を合わせていくということを願ってらっしゃるから、こういうことが約束されているんだろうと思います。エルサレム教会の人たちはペトロが捕らえられたことによって熱心に祈ってました。しかしですね、彼らはそれを信じてはなかったんですよね。そんなに一生懸命お祈りしてた割にはね、ロデがいくら言っても誰も信じなかった、お前気が変だったんじゃないかとか、ペテロの天使じゃないかとか、そんなことまで言ってですね、まあ、私たちしばしばね、そう信じて祈りなさいと、信仰を持って祈りなさいと、でお祈りしても叶わないとなると私の信仰が足りんのんじゃないかなと思ったりするかもしれませんけれども、そのこの出来事は 全然信じてなかったんですよ。教会でまあ一生懸命祈ってたけど、でも神様はその祈りに応えてペトロを救い出されてるんですね。何が言いたいかというと、まあ信じなくてもいいということです。大丈夫、そんなにね、もう信じて疑わないみたいなね、あのことじゃなくてもね、いいんです。そんな人いたらね、ちょっと気持ち悪い、もう絶対その通りになるとか言ってですね、まあそう、まあそれ一種の自己暗示だと思うんですよ僕は、いやそれはまあ無理だろうなと思った、ここですよね、無理だろうなと思っても祈り続けてるかどうかということですよね。しかも心を合わせて、信じられなくても祈り続けてるかどうかというところに信仰というものがあるんだと思うんです。そもそもね、言葉にして祈るという行為の中に私は信仰が宿ってると思います。本当に信じてなかったらお祈りしないんだから、まあ、100% 無理、いや 99.999 無理だとしても、神様もしかしたらかもしれませんって言ってお祈りしてるわけですから、それでもいいということです。お祈りしないよりは、本当に信じてなかったらお祈りしないですからね。だからこのストーリーは私たちにとってとても大きな励ましなんです、初代教会の人たちが、生まれたばかりの熱心なクリスチャンたちがペトロが捕まった時の祈った祈り、彼らは信じておりませんでしたというですね、それでも神様はその祈りに応えられてるんですよっていうところに、このストーリーの恵みがあるんだと思います。もちろんね、どんだけ信じて祈っても神の御心でなければそのようにはなりません。全ては神様の御心の中に、摂理の中にあることですから。でもそれは最高のことを神様は計画してらっしゃるわけですから、だったら先生お祈りなんかしなくてもいいじゃないですか、もうね神様全部決まっとるんだったら別にお祈りなんかせんでもいいじゃないかと思うかもしれませんが、それは間違いますね。それは違います。私たちは祈りを通してこの神様の計画に、神様のなさる技にわずかですけれども関わらせていただくんです。もしこの出来事を考えてみてください。全くお祈りしてなかったらどうでしょうか。もう捕まったら、もうこうヘロデに捕まったとかどうしようもないからといって教会解散ですと、ね、誰もお祈りしなかったと、ペテロが帰ってきても誰もいなかったと、どうですか。そしたらペトロがっかりですよね。信じてないかもしれないけれども、みんなが集まって祈っていた、ああそれはまあ教会にとってはびっくりしたことかもしれないけれども、ああ神様の憐れみが働いてるんだなと、私たちの本当に、だ多分ね、このあとこのエルサレム教会大懺悔ですよ、皆さんもう、もう神様ごめんなさい、 お祈りしておりましたが信じておりませんでした、もうみんなでね多分ね、大懺悔したと思いますよ。で次からはね絶対信じて祈ろうねみたいなことを言ってね、また多分、同じような失敗繰り返したと思いますけども、あそれでもいいんですよね。まあ仮に信じていなくても神の御心であればそのようにはなるわけで、私たちはこの言葉にして祈り、またそれを共に心を合わせて祈ることによって神のなさる技にわずかでも参画する、そして神の技を私たちは知り、神のご性格というものを知り、神の憐れみというもの、神の愛というものを知っていくわけですね。だから祈りをやめちゃいけません。諦めちゃいけない。もちろん一人で祈る時も、そして教会で祈る時も、信じてなくても大丈夫です。もうこれを信じられないなと思ったらこの話を思い出して、信じてなくてもええんだと思ってですね、とにかくお祈りしよう、信じられんけど絶対無理だと思いますが神様と言ってですね、神様もそのうちへきへきして、分かった分かった、あんたが信じてないことはよう分かってるけど、でもあなたの祈りは届いてるよと、あなたの祈りは届いてる、そうやって私たちの思いに神様は応えてくださる、 方であります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、大変不思議な、そしてまた興味深いお話でありました。教会はペトロが救われるように熱心に祈っておりましたけれども、実際に彼が救われた時にその出来事を信じることができなかった。人間の信仰の浅はかさ、弱さを語っていると思います。それでも神様、あなたは決してこの教会をお見捨てになりませんし、また私たちの祈りをないがしろにはなさいません。神様、私たちも本当に信じきって祈っていないことの方が圧倒的に多いかもしれません。それでも私たちが言葉にしてあなたに捧げる祈りをあなたは聞いてくださる。まして教会が心を合わせて祈る祈りにあなたは耳を傾けてくださる方でありますから感謝をいたします。これからも教会はさまざまな困難に直面するでしょう。それは教会の宿命ですから。形は違い、時代とともにさまざまな困難が教会にはやってくる。しかし私たちはまずあなたに祈り、そしてあなたから与えられる特別な不思議な救いを待ち望んでまいります。私たちを用い、私たちの祈りを用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。